本田健の人生相談ディア健。本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと今までのオープニングであまり触れてこないことを今回伺おうと思うんですけれども、
はい、
ケンさん、いろんなことするときにすごくこう緻密に決断したり緻密にこうされているようなイメージがあるんですけれど
意外といい加減なんですけどね
普段ルーティーンでしてることって何かあるんですか？
ルーティーンっていうのはこう毎日何かをやるってことですか？
そうです。必ずこう決まった事柄をやって、で例えば出かける前にこういうことやるとか、なんかその日課みたいにしてることって何かあるのかなと思って。
ああ、それは多分ね、僕普通の人よりは少ないと思うんですよね。っていうのはそのなんか決まったところに毎日オフィスに通ってるわけじゃないし、だからそういった意味では朝晩こうイメージしたり瞑想したりお祈りしたりとか、そういうことぐらいですかね。そう、日課っていう風なカテゴリーだとね。
瞑想とかお祈りっていうのはその決まった時間に朝と夜とかされてるんですか？
決まった時間というのは寝る前ですよね。寝る前のちょっとの時間にスーッとこう僕の中での中心っていうのがあるんですけど、そこに入って、でいろんな人たち の人生がうまくいくようにとか、病気が治るようにとか、みんな人生がすごく最高になるようにとかっていうことを考えて、でそしてそれから寝るようにしてます。
それをやろうと思う何かきっかけっていうのはあったんですか？
僕のメンターに教わったんですけど、この世界の中で最も一番パワフルな祈りっていうのは人のために祈ることだって。それいつやったらいいですかって言ったら、夜寝る前と朝って、朝起きた瞬間にさあこれで世界の人たちがみんな幸せでいますようにっていう風な、まあ、ある意味世界を祝福することでスタートしたらものすごく気持ちがいいですよね。
そうですね。
なのでみんなの幸せのことを考えながら寝て、でそして起きたら世界の幸せのことを考えるから、基本的にはすごく幸せな気持ちで寝られるし、朝起きる時もまあ、変な夢見るとね、ちょっと嫌な気持ちが残っていることもありますけど、基本は それでクリアして一日がスタートできるっていう意味では日課としてやってるかもしれませんね。
いいですね。なんかそれを今イメージしただけでも自分自身にその幸せがいただけるような感じがして。
そうそうそうそう、そうだから誰かの幸せを願うことが自分の幸せにつながるっていうのは、僕はその先生に教わったことなんですけど、
やっぱりメンターの存在っていうのは大きいですね。
そうですね、まあ、特に幸せな人から教わるとすごくいいんじゃないですかね。やっぱ不幸な人からの教えってやっぱり不幸にしますよね。
ですよね。だからね、ケンさんおっしゃるどのメンターを持つかっていうことも重要だっていうのもそういうことですね。
はい、大事だと思います。
はい、さあそれでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーからいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームラディさんという方です。健さん、こんにちは。
こんにちは。
以前読んだ健さんの本に人それぞれにお金の器があると書かれていました。自分のお金の器はどうやったらわかるんでしょうか？またそのお金の器を大きくする方法もあるんでしょうか？あればぜひ教えてほしいです、という質問です。
まあ、人間関係の器で考えるともっとわかりやすいと思うんですけど、まあ、皆さんは1週間とか1月どれだけの人と連絡を取り合うのかってことを考えたときに、ごくごく家族としかメールしない人と、それから友達に10人も20人もメールして電話してっていう人といると思うんですよ。でどちらがいいか悪いかっていうことでなくて、その朝から晩までずっと友達メールしたり電話したりしてる人もいれば、ほとんどまあなんか1週間に1人ぐらいしかしないっていう人も多分いると思うんですよね。でそれはその人の人間関係の器なんですよ。100人の人と新しい人間関係を持つっていう器の人もいれば、家族とすごく濃く親しい人だけっていうのもあるんです。でそれと同じようにお金もその月に 20,30 万のお金が入ってきて出ていくっていう器を持ってる人もいれば、 何千億ってお金が入ってきて何千億ってお金が出るっていう器もあるんですよ。これ大きさが違うんですよね。で、一つの方法でその測り方なんですけど、例えば今自分の収入が月に30万だとしましょう。そうしたらそれを例えば3倍してそのストレスがかからないかどうかってことなんですよ。例えば100万円お金が入ってきて100万円お金が出るって考えただけで、例えば胃が痛くなるってなると、多分その人の器っていうのが、まあ、大体30万から50万ぐらいってことが分かりますよね。僕の知り合いでその1000億企業を経営されてる人がいるんですけど、1000億企業を経営するってことは1日の売上が3億ないと会社が回らないってことですよね。そうすると、朝起きてから夜まあ、営業時間が終わるまでの間に3億お金が入ってきて、でそして2億9000万ぐらい出るのかな、まあ、それ考えただけで胃が痛くなるというか体が八つ裂きになるような、そういう感覚を僕は得るんですよね。ってことは僕は1000億の男ではないってことなんです、まあ、そうやってその器っていうのがあるので、そのやたら大きくしようとするものでもないんです。なので、ね、その自分の器を適当に知るってことはとても大事だと思います。それが違うと器が壊れたりしますからね。相続とか宝くじとか当たっておかしくなるのは、そういうことです。
ああよくね、宝くじで当たった人がその後ダメな方向に行っちゃってとかっていうのも聞いたりしますもんね。
そう、まあ、ただまあどうしてもね、器を大きくしたいっていうのであれば、その想像するところからスタートしたらどうでしょうか。例えば自分の収入が倍になる、まあ、倍は難しくても 30% 増しになるってな、例えば30万の人は40万になる、50万の人は70万になるとかっていうふうに考えると、それぐらいリアリティがありますよね。でそして使う方も、自分の収入が70万になったらどうだろうとかっていうふうに考えると、あ、こんだけ使えるのかって気持ちになると思うんですよ。なのでそうやって自分の収入がどんだけになればっていうのを考えると、その分だけ少なくとも頭の中で器が大きくなるので、それに応じて、変わるってこともあるんじゃないかと思います。
そういうそのお金の器ってそもそも天性生まれ持ったもので決まってるんですか、それとももう後天的にいくらでも変えようと思えば変えられるものだって検査
は。お金はやっぱり9割決まってると思います。っていうのは、その月に100万円前後のね、器の人が1000万入ってやっぱおかしくなるんですよ。なのでそういった意味では、そのご自身のその器っていうのは大体あるんじゃないでしょうか。
じゃあその中でその器を、まあ、ある意味自分の器を見極めて、その中でまたそれを、まあ、少しずつこう広げていくっていうことは可能ですよね。
そうで、あとはそのやっぱ器を大きくするときってストレスなんですよね。僕もその今までの体験とか考えたときに、月に100万とか200万だったときが、月に400万とか500万になったときっていうのは、やっぱりその体がこうグッとこう、なんていうのかな、引っ張られるような、そういうようなストレスを感じましたね。で それがやっぱり、だから今度また次収入が増えるときに、そういった感じのことが起きるわけで、だからその収入が多くなったりとか、自分の人生に入ってきたり出てくるお金が大きくなると、やっぱそれなりにこうエネルギーがこう収縮したり拡大したりするんで、まあ、それに耐えられるようにならないと器って大きくならないんですよね。
じゃあそういうところがある意味お試しポイントみたいな感じなんですね。
そうです。なのでただ単に器を大きくしたらじゃんじゃん入ってくるかっていうと、逆にね、考えただけで怖くなるってことも結構ありますからね。だから例えば1億円を拾ったなんとかさん、あの人がまあだいぶ何十年も前、30年ぐらい前の話ですけど、1億円を拾っちゃって、でそしてその後どうしたかってボディーガードつけてたんですね、彼。で結局1億なんか持ってる人たち周りにいっぱいいますけど、1億ぐらいで別にボディーガードつけないなっていう人は、別に1億はなくなってももう1億は別のところにあるからで、まあ、そういった意味では、そのなんて言うんでしょう、そんなにこうストレスにならないってことですよね。でも1億持っただけでもボディーガードつけないとやばいっていうふうに思う人っていうのは、やっぱ器が小さいってことだと思います。なのでその自分の器に合った生活をしとかないとすごくしんどいんじゃないかなって思いますね。
はい、質問ありがとうございます、
はい、
続いてはラジオネームガイアさんです。ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
私の悩みは嫌いな人と上手に関わっていく方法です。私はこれまで苦手だと思ったら距離を置くようにしていたのですが、仕事において回避できない嫌いな人がいて悩んでいます。その人は女性関係にだらしなく、それを武勇伝のように話してくるところに嫌悪感を覚えてしまってから、正直本当に話しかけたくないのですが、業務上どうしても避けられません。なんとかイライラせずに会話したいと思うのですが、イライラしてしまいます。嫌いな人とイライラせずに上手に関わる方法は ありませんか、健さんアドバイスお願いします。
まあ、自分の、ね、価値観と違う人と会う時っていうのはそうなりますよね。 でも例えばその本当にねどっかのタイミングでそれがそのモラルハラスメントだったりセクハラだったとしたらその人に言うべきだし、あるいはその上司とか周辺の人たちに言うべきだし、どこがラインだっていうのは分かっておく必要がまずあると思います。そういうのが平気でラインを超えてくる人もいますからね。またもう一方でその例えばなんかチャラチャラしてたりだとかそういった人たちに対してイライラするっていうのは自分のこういう人間関係のルールがあるんですよ。例えば時間に遅れてくる人に対してイライラするかもしれないし、ちゃんと敬語を使えない人に対してイライラするかもしれないし、そのイライラポイントって違うんですよ。なのでその僕がイライラする人と会った時っていうのは自分のそのどこがそういうポイントなのかっていうのを外していく練習をしてますね。でそうするとああそうかそうかって、相手が女たらしであろうが男たらしであろうがお金にルーズであろうが不誠実であろうが、ああこういう人間っているよなっていう、その人間観察の一環として僕は人類学者になったような気持ちでそういう人と対面するようにしてるんですよ。ほとんどなんかチンパンジーを観察するみたいな、ほうそういうのが人類にいましたかみたいな、そういうふうに思うとね結構楽しくなってくるんですよね。でこの人ってどういうふうなそのお父さんとお母さんに育てられて、どういうふうな彼女彼氏と付き合って、どういうふうなことをやってこういうふうになるんだろうみたいなのを探偵のように推理したりとかして楽しんだりとかします。そうするとね相手に対してイライラしたりとかこの人を変えてやろうとかっていう気持ちはほとんどなくなりますよね。
じゃあこう業務上ねどうしてもやり取りが必要っていう方でも、そういうちょっとこうまた別視点を持って見てみると、自分の嫌だっていうところだけが大きく膨らまないっていう感じですかね、
うん、と思いますけどね。だからああそうこういう人もいるよなって、でそういう人がいてもいいかどうかってことですよ。で例えばこの地球にゴキブリがいるってことを許せるかどうかっていうのと同じように、この地球にこういう人がいてもいいっていうふうに許せるかどうかってことじゃないでしょうか。
それってでも許せていった方がいいんですかね。
いや、いいとか悪いとかじゃなくて選択あるってことですよ。そういう人が目の前にいることに対してイライラするっていうような生き方もできるし、そういった人がいても心が荒立たないって生き方もできますよね。なのでそれは選択でできるってことだと思います。
はい、ね、いろんな人がいますからね、どこにいてもどのコミュニティでも全て自分とぴったりっていう人ばっかりじゃないですもんね、地球上。
そうそうそう、だからそう僕はそういう人と会うたびに、あ自分の器を大きくしてくれる、すごく挑戦してくれる人なんだなっていうので感謝するようにしてます。まあ、その瞬間でね相手に対するイライラはまあ5分の1ぐらいに減ってる感じがしますね。
そうですか。
はい、
はい、ということで人生相談のコーナーでした。健さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディア健。続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマはストレスとの付き合い方ということで取り上げようと思うんですけれども、まあどんな人でも日々生活を送っていったら、そのちょっとしたストレスも感じたり溜まったりってしてしまうものだと思うんですけれども、そのストレスを感じた時、なんか確か以前健さんってそのストレス自体もその動く機動力みたいなものになる、そのエネルギー源になるっていうことを確かおっしゃってたと思うんですけれども、ストレスなかなかねとは言ってもうまく付き合っていくってどうやったらいいんだろうっていうところで伺いたいんですが、まずどうやって対処したらいいんですかね。ストレス、
だからストレスが悪いものだっていうふうに思うと、それをやっつけようとかねなくそうっていうふうにすると思うんですよ。でも例えばその人間として生きていく以上、そのまず重力っていうストレスが体にかかってるわけですよね。でお腹空いたら食べなくちゃいけないとか、排泄しなくちゃいけないとか、ある程度自分の体を温めないといけない、水を飲まなくちゃいけないって、結構やらなくちゃいけないことが結構多いわけですよ。だからそういうのをストレスっていうふうに実は感じてるんですよね。だからもし僕たちが食べなくても生活できる、あるいは快適な家がなくても生活できるってなったら、仕事もしなくちゃいけないわけじゃないので、まあ、だいぶストレスが減ると思うんですよ。なので人が生きていくっていうだけで、物理的に肉体的にまずストレスがあるっていうことですよね。 そしてその生活していかなくちゃいけないために仕事をする。そうするとその 100% 自分の楽しいことだけやってるわけにいかないので、それもまたストレスになるってことですよね。じゃあ、自分の全てが思い通りになったらストレスがないかというと、それはそれでつまんなくなって、それもストレスになったりとかするわけですよ。だから意外とそのストレスっていうのはどんな時にも出てくるもんだってことをまず理解できるかどうかっていうのが最初のステップだと思います。で、特に自分がその意に沿わないような仕事をしてたり、本当はやりたくない仕事をやってる時っていうのは、必ずそのなんか摩擦みたいなことが起きるわけですよね。で、その摩擦みたいなものが起きて、でそれに対して自分がすり減らされていくのか、それをきっかけとして人生を変える力に変えるのかっていう選択肢があるってことだと思うんですよ。で、どんなことでも選択肢なので、そのストレスでイライラして自分が消耗していくっていう選択と、もう一つはストレスを使って自分の人生を変えるっていう選択とがあると思うんです。で、これはだからあなたがどうやっていきたいのかっていう、それに多分人生観によって変わってくると思うんですけど、
でもそう考えると、まあそう、確かにストレスはもう必ずあるっていうことは分かるんですけれど、例えばじゃちょっとしたストレス、例えば好きな人がいて連絡送ったのに既読のままそのまま返事来ないっていうのが、あーなんか来ないな来ないなって思うと、いっつもそれが頭のところにどこかにこびりついてて、で本当だったらばそんな年中見ないのに、そういう時ばっかりスマホ確認しちゃうとか、あるいはまあ子育てあるあるで言えば、やっと寝かしつけたと思った時に旦那さんがガタンってドアを開けて帰って起こしちゃうとか、
ね、ありますね。
ありますよね。もうそういう、こうみんながあるあるっていうような、そういうのだってストレスじゃないですか。そうするとその時ストレスでイラってきても、まあだからといって別に喧嘩になるわけじゃない、でもストレスを抱えてるって、そのちょっとしたストレスって何気に私たちいっぱい感じてると思うので、うん、それがやり過ごしていくとどっかやっぱ溜まってると思うんですよね、どんなちっちゃいものだったとしても。
それを上手にだから毎回毎回処理できるかってことだと思うんですよね。例えばお金を払うときにストレスを感じる人もいるわけでしょ、そのお金が減っていくっていう意味で、そうするとお金を使うときに、わーすごいな、ありがたいな、楽しいなっていうふうに思うこともできるし、あ、お金が減っちゃったどうしようと思うこともできるわけですよね。で、あのお子さんがせっかく寝たのに旦那さんに起こされたっていうふうなのを面白いなって、なんでこのタイミングで神様意地悪って言って爆笑することもできるし、旦那さんと、あるいはお前よくもって言って、なんか目に殺意が宿るみたいな感じのことも多分できると思うし、だからそれ
水道のいい吹き矢をどこでも直角に曲がってちゃんと狙うとこ狙ってくれる吹き矢を何度オーダーしようかと思う時がありましたよ。
そうそう、だからそれはだからその寝られなくなっちゃったとかすると自分にそれが負担がかかるっていうふうに思ってるからですよ。でそれは例えばだからその次の日またね朝7時に会社に出なくちゃいけないとかっていう時に限ってそういうことが起きるんですよ、はい、そういうのを笑ってしまえるだけの余裕、心の余裕がある状態と、もう笑えないみたいな、なんか頭では笑わなくちゃと思いながら顔がめっちゃ怒ってるみたいな時とかあると思うんですよね。でそれをそのある意味余裕を持って生きれるかどうかってことだと思うんです。でこれはその心構えというか心の在り方みたいなもので、そのどれだけ余裕を持っていきたいのかってことだと思うんですよ。僕いろんな人たちと会っていろんな話を聞きますけど、考えてみたらね、その小さい頃から死ぬまでストレスから解放されるってことはないんですよ。だってその小学生のことを話すと僕すごく勉強になるので、いつもちょこちょこ話すんですけど、小学校3年生ぐらいの子が、ああもうストレスが溜まっててさ最近とかって言うんですよね。だから小学校3年生の子もストレスを感じてるんですよ。で70歳80歳になっても、じゃあもう悟りの境地に行けるかっていうと、この間も病院で84、5歳ぐらい のおじいさんがおばあさんに、お前はなんとかなんとかだからなんとかなんだとかって、いつになったら分かるんだっていう話をしてたんですよね。そういう風な年齢になっても悟ることはできないんですよ。まあそう考えると、そのストレスとどう付き合うのかっていうのは選択で、それは毎回毎回それをリリースできるのか、毎回毎回それを貯めててわーっと一気に爆発するのかっていうことじゃないでしょうか。
ケンさんはリリースってどうされてるんですか？
いや僕もね、知らない間に奥さんに当たったりとかってことはありますよ。 でも多くの場合、例えばお金のストレスっていうのはだいぶ普通の人にないし、仕事のストレスって言っても別に辞めてもいいところをやってるから嫌いな仕事をやらされてると思うとストレスは高いでしょうけど、まあ、これ自分の責任でやってるから面倒くさいと思うことがあっても、まあ仕方ないなっていうか、あんまストレスに感じないっていう意味でのストレスは思う通りにいかないってことを、まあ、時に感じますけど、まあ、それもまあ僕は楽しむ余裕があるので、あのそういった意味ではその心の余裕と経済的な余裕と時間的な余裕、体の余裕っていうこの辺があればだいぶ違いますよね。でこのお金の余裕、時間の余裕、肉体的な余裕、まあ、例えば眠たいとか眠たくないとかって、そういうのがことごとくないとやっぱり難しいんじゃないでしょうか。
ですよね。だから余裕ね、
うん、
でもじゃあ経済的な余裕って言って明日から突然それが満たされるっていう、そんな魔法の杖はないじゃないですか。
そうそう、だからやっぱり一番最初にできるのは心の余裕ってことですよね。だからお金がなくても時間がなくても体が疲れてても心の余裕を持つことは選択でできるんですよ。
難しいけど、まあでもそれすら結局は自分が感じることですもんね。
そうそう、それはすぐこの瞬間変えられるんですよ。時間とか体とか経済的なものはこの瞬間変えられないんですよ。でもし本当にそういう人生を、ストレスフリーな人生を生きたかったら、ストレスフリーな状態に本当にするっていうことを決めて、仕事とお金と時間とパートナーシップ、家族関係とか一つずつ全部変えていくってことですよね。それしかストレスフリーの生き方に近い、そういうふうなこと方向に行くことは難しいと思うんですよ。で残念ながら多くの人たちはストレスを抱えたまま小学生ぐらいになり、ほとんどの人たちが70代80代でもいろんなストレスを抱えてるんです。これはなんか暴走老人とか見ててもわかるじゃないですか。おじいちゃんおばあちゃんの方がストレスがあったりとかするんですよ。孫が言うこと聞かないとか、子供が来ないとか、お金がないとかね。なのでどっかのタイミングでそのストレスから自由になるって決めないと一生つきまとわれると思うので、あのそれはあのやっぱりどっかで決める必要があるんじゃないかなと思います。そうじゃないとね、やっぱり 99% 人生はストレスでできてると思った方が僕は現実的かなって思いますね。
ね、しかもそのストレスに本当そうやって一生振り回されて終わってしまうのか、さっき言った最初のステップで心の余裕をどこか、なんか何でしょうね、菩薩の境地になるんですかね。
いやだからやっぱりあのいろんなことが思い通りにいかなくてもしょうがないっていうふうにある意味割り切るっていうところぐらいからどうでしょうかね。
そうですね。でも本当そうですね、ストレスって本当健さんおっしゃる余裕があるかどうかの具合によって受け取り方って全然変わってきますもんね。
そうですね。
だって本当恋愛始めたばっかりの時はどんなに嫌なことが起きてもなんか過ごせる感じあったじゃないですか。
そうそう、それと一緒ですよね。
ということですよね。はい、ということで今週のテーマはストレスとの付き合い方ということで、ケンさんにお話を伺いました。ケンさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディアケン。続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはラジオネームおさむさんです。私が紹介したいのは危機の時代、伝説の投資家が語る経済とマネーの未来という本です。投資家のジム・ロジャースさんへのインタビューをまとめている本で、今後やってくるであろう経済危機に対して過去の出来事から対処方法を考える方法や、投資家として成功するためのメンタリティを解説している本です。投資家を目指す人はもちろん経営者にもお勧めしたい一冊です、ということで送っていただきました。そしてケンさんの今週のおすすめの一冊何でしょうか。
はい、有光幸喜さんが書かれた自分を思いやる練習ですね。これはすごく素敵な本で、セルフコンパッションって書いてあるんですけど、その自分自身をどうやって思いやるのかってことです。例えば親友を思いやれるのに自分には厳しい私たちとかね、自分を慈しめば私が変わるとか、まあ、そういうでその自分に対してどうやって優しくなれるのか、穏やかに優しく丁寧に生きるとか、すごいいい本で、あのこの、あの著者の方の人柄が なんかにじみ出てるようなそういう本ですね。
ついつい厳しくなりがちですもんね、自分に対して。
そうだから自分に対して優しくなる。特に日本人は、自分にも他人にも厳しいので、あのコンパッションっていうのは大事だと思いますね。
はい、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、
とっても素敵な本です。
はい、このコーナーではあなたからのおすすめの一冊の本も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言お願いします。
幸せかどうかは自分次第である。アリストテレス。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。今の健さんがお話しされたアリストテレスの名言でもあるように、ストレスでそれをどう感じるかっていうのも、もうなんか全部本当に分かりきってる、自分次第だなっていうのを分かってても、ついつい人ってこうなんか波に飲み込まれちゃいそうになったりしますよね。
うん、そうですね。だからその今の状況を判断するっていうのって、いつもカメラを4つ5つ持てるかどうかってことだと思うんですよね。そのあるところから見たら不幸だけど、あるところから見たら幸せな部分もあるわけで、それをちゃんといつも冷静に見られてるかどうかってことなんじゃないでしょうか。
ケンさんはそういうカメラっていうのは、やっぱりいろんなことが起きた時に意識されてますか。こっちのカメラ、こっちのカメラどうかっていう感じで。
そうですね。例えばだから自分がすごくアンフェアに扱われている感じっていうのを感覚的に感じることがありますよね、まあ、そうするとすごく怒りが出てきたりだとか、なんで自分はっていうふうな時に一回落ち着いて、自分はアンフェアに扱われてるって感じたけど、それって真実なのかってことを自分でチェックしてみたりだとか、あるいは誰かに対してイライラした時に、このイライラっていうのはこの人に向かってるものなのか、それとも自分の中にもともとあったものが何か出ようとしてるのかっていうのを必ず見てますよね。なのでその自分の中では4つぐらいカメラをこう見てて、自分の中でなんでこんな変な怒りが出てくるのかとか、なんでこんなに気持ちになるんだろうとかっていうのをいつもいつもチェックしてます ね。
それがあるだけでも、一方だけの見方じゃないだけでも余裕って出てきますもんね。
そうですね、まあ、それでどんだけ億万長者になってもストレスってのはあるわけだし、その悟ってる人もね、そういうお坊さんの説話集みたいなのを読んだことあるんですけど、こうマスターがね怒るんですよ弟子に。で先生って、先生は悟られたんじゃないですかって言ったら、それは去年の話やっていうそういう本当に僕その人は悟ってるなと思うんですよね。だから去年悟ったからといって今怒らないとは限らないっていう、これってやっぱり人間だなって思うし、すごくそういう先生の方が信頼できますよね。
本当そうですね。
そうだからそういうためには、その自分の感情っていうのは必ず人間である以上出るんですよ。それを分かっててもしょうがないわけだから、なんで怒りが出るんだろうとか、どうしてこのタイミングで惨めな気持ちになるんだろうっていうのを絶えず冷静に見れるかどうかっていうのはすごい大事だなと思いますね。
はい、ありがとうございます、はい、さあこの番組ではあなたからの感想、そしてケンさんへの質問もお待ちしています。質問のご登録はケンさんの公式アプリ、もしくは公式のホームページご覧になってみてください。毎月980円でケンさんの書き下ろしの新刊が届く本田健書店、こちらもスタートしています。また毎月480円でディアケンのバックナンバー500回が聞き放題でお楽しみいただけるディアケンプレミアムもスタートしています。そして中国最大のプラットフォームヒマラヤでは、このディアケンでのこぼれ話も配信しています。ぜひヒマラヤアプリから無料配信していますので聞いてみてください。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。